はい、どうもおはようございます、こんにちは、こんばんは、現実的無双家シンガーソングライターの赤嶺剛です。今月も始まりました赤嶺剛のわがままボイスリアリスティックドリーミー、第79回目の配信でございます。皆さんいかがお過ごしでしょうか。ということで、4月ですね、春になりまして、毎度季節の話ですけど、一個ご報告というか、先月なんですけど、まあ3月に入ってすぐですね、2度目のコロナ、感染発症しまして、ご報告です。2回目だったんですけど、しっかりきつかったっすね。なんかまた流行ってるみたいですよ、病院行ったらちょっと増えてきてるって言ってたんで、この一気に熱上がりましたね。なんかちょっと調子おかしいな、喉おかしいなって思って寝たら、もう夜中にどんどんどんどん熱が上がってきて、もう自分で分かるんですよね、よく寝れないし、あ、これはやばいなと思って朝熱測ったら38度5分6分あったかな、39度まではいかなかったですけど、ということで皆さん気をつけてください。なんかコロナ禍終わってとか言ってる人いますけど、全然終わってないですからね。インフルと同じ扱いになっただけで、そこら中に、コロナはありますんで気をつけましょうということで、春ですけど、あんまり楽しくない話からスタートしましたが、楽しい歌から聴いていただきましょう。ハピネス&ラッキネス。
そのまま預けた服は内髪に授かった贈り物、何気ない仕草にも驚きと喜びと、君といること新しい景色不安な。
はい、今日もこんな感じでゆるくいきます。この番組は東京ネットラジオの提供でお送りいたします。今日も最後までお付き合いください、お願いします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そして メジャーへの道はここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中、みんな聴いてね。
はい、赤嶺剛のわがままボイスリアリスティックドリーミン第79回目をお送りしております。3月早々コロナになっちゃいましたよ。ということで、まあその話はもういっか。で、今日はちょっと何の話しようかなと思っていろいろ考えてたんですけど、2つぐらい話そうかな。ライターをやってますって話をしてますけど、まあ本をいろいろ読みますね。書くために読むわけではないんですけど、まあいろいろ本を読みますということで、ライター向けの、まあ、必読書と言われるようなレベルの本があるんですけど、まあ有名な人が書いてるものだと思うんですけど、なんかね、そのね、その本に一貫してるその書き手のね、性質とか考え方とか、まあ、性格なんでしょうかね、それがもう 濃縮凝縮されてる文章なんで、一回ねそれにアレルギーを起こすともうあのダメなんですよね。言い回しとか文体とかがもう嫌になっちゃって好きになれなくって、なんかね今回思ったのは、なんかこういうライターはダメですとか、こういうこんな文章書いてちゃダメですっていうダメなこととか悪い例とかをめちゃくちゃ挙げるんですよ。でただそれに対してどうすればいいかっていう処理とか対策があんま書いてなくって、でまあ読んだ人に考えさせる狙いなのか分かんないですけど、なんかねただただ批判してるような感じで、あのねまあ見下してるんですよね。で気分良くないなって思いながら読んでて、でただ結構いろんな人絶賛してるんだけど、一部の人はねあの僕と同じような感想を抱いてる人がちょこちょこいて、まあ、やっぱりそうだよなと思いながら、そんないろんな人の感想を読んでるんですけど、やっぱりあの少数派でしたね。残念ながら、いつもながらですけど僕は。っていうそんなこととか、あとはねこれも多分ね少数派意見になるんだけど、なんかこう何罪悪感をあんまり覚えないっていうか、罪悪感ってまあ自己肯定感の反対みたいな、自己否定みたいなところあると思うんですけど、なんか自己肯定感が強い人、まあ自分大好きみたいな人の話だったと思うんだけど、その普通の人はこう罪悪感抱いちゃうようなことも自分は罪悪感感じませんと。そもそもそのなんていうの、その罪悪感が自分こんなことしちゃってな、そんな自分嫌だなみたいな、なんでこんなことしちゃったんだろうみたいなことが罪悪感だと思うんだけど、それってその例えば同じことをその周りの大切な人にも同じレベルで求めるんですかっていうふうに、その視点で見るとその自分にだけそういうふうにちょっと厳しめにしてませんかっていうこと、考え方みたいなんです。そうだとしたら自分を大切にできてないじゃんみたいな、そんな主張なんですけど、ちょ意味わかるかな、ちょ意味わかんないかもしれない、一旦ここで区切ります。ちょ曲いきます。あの一番最新の配信でリリースしてるまんまる映画を聞いてください。
注ぎ込む甘くも優しく、誰が見る夢だって彩る形に、水を得た魚のように輝きを増して、僕らだってできるさって思えるくらいに、もちもちふわふわと夢の輪っか回り続けてく、もう泣かないと 角を立てぬよう、丸く収めよう。愛の輪からその先めくりめぐる、一つ二つと増えて大きくつながる、まん丸笑顔のまま生きられたら、どんな悲しみさえも消える。さくら Here is a bonus song。
はい、ありがとうございます。まん丸英語を聞いていただきました。さっきの話の続きします。罪悪感をね、消したいっていう人が、罪悪感を持ちたくないっていう人が多いと。だけどそれに対して対応してる人は、私は罪悪感なんてそもそも感じないと言うんですよね。でそれって自分に厳しいから罪悪感感じちゃうんじゃないのっていう理論なんですよ。周りの大切な人にはが同じことしたら責めるのかっていうね、視点で考えてみたらどうですかっていうちょっとアドバイスがあったわけですよ。でそれに対して僕が思ったことを CM の後エンディングで続き話します。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユーが音楽と笑いについて語りたいと思います。グレートギダユーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオ、ピーちゃんです。
トッコンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
はい、赤嶺剛のわがままボイスリアリスティックドリーミン第79回目エンディングでございます。さっきの続きです。要は自分にだけ厳しくしてんじゃないのっていう意味ですね。だから罪悪感につながっちゃうんじゃないかと。で例えばそばにいる大切な人にそこまで厳しい要求をするのかと。同じことをもしその相手がしてたら自分を責めるぐらい、その責めるのかっていうことで、そう、他の人だったら責めないな、自分だから責めちゃうなっていうことは、自分を大切にしてないんじゃないの、その周りの人ほどはっていう、そういう理論なんですけど、それってもう自分が好き、自分を大切にすることが正しいっていうのがもう大前提の理論で、大前提の思想だなと思ったんですよ。それが僕にはなくて、自分より周りの方が絶対に価値があるから、そんなに自分大切にし、自分より周りの人の方が大切でしょ。だから自分に厳しくして当然じゃんって思っちゃうんですけど、でとはいえ罪悪感僕もあんまり感じない方だと思うんですけど、そもそも自分を肯定も否定もしないというか、自己肯定感もないし自己否定感もない、罪悪感もないです。どっちでもいいというか、そんなこと考えても仕方ないっていうか、そんな風に自分を見ないというか、そんな感じですよね僕は。で自己肯定感上げたいとか、自己肯定感上げましょうみたいな話とか本とか皆さん多分好きだし、そういう話題溢れてますけど、別に否定も肯定もしなきゃいいんじゃないのって思います。ということで結論が出たのか出てないのか分かりませんが、こんな感じで今日も終わりたいと思います。最後、カラフルな世界という曲をお聴きいただきながらお別れとしたいと思います。今月も 高峰豪のわがままボイスリアリスティックドリーム、最後までお付き合いいただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。さよなら、バイバイ。